自分を救えないのかという、やっぱり罵りなんだなということが分かってくるんです。キリストではないか、我々自分を救い我々を救ってみよう、できないだろう、あなたはやっぱりキリストじゃない、本当これは自分で自分をひねくっているような発言にもなっています。我々を救ってみよう、その救いのためにイエス様十字架にかかっておられるんです。その救いがすぐ隣にあるわけです。それに気づかないで救ってみようと叫んでいる。でもイエス様、そんなわからないもののためにお許しください、そう祈っておられるんです。でもこの犯罪人は残念ながらそれでもそれを受け取ることができなかった。ただ私たちはこの犯罪人のことを多少誤解してはいないかと思うんです。ローマ帝国における十字架刑というのは、ローマへの反逆罪が政治犯に対する見せしめ、逆らったらこういう目に遭うんだぞと、マタイやマルコのは犯罪人ではなくても強盗と記しているんです。ですから、この犯罪人イコール強盗で、とんでもないことをしでかしたんだという感覚から、場合によったら極悪人だ、そんな印象を持つかもしれませんが、実はその強盗と訳されているギリシャ語はレジスタンスのギリラ部隊を指す言葉として使われているんです。ですから彼らはユダヤ愛国主義のレジスタンスとして処刑されている可能性が強いんですね。極悪人としているのはローマであって、彼ら本人は国のために戦ったんだ、自分は本当に処刑されるような、つまり本当に人は、レジスタンスですから兵士と戦ってそれは人を殺めてしまった、その角で十字架にかかっているということはあったとしても、私利私欲のためにことを起こしたわけではない。ただでも自分のその志が頓挫してしまって十字架にかかっているわけです。彼らなりに努力をして、しかし努力が報われず十字架にかかった、そういう思いに駆られているとは十分想像できるんです。いや自分はなんであんなことをしてしまったんだ、そしてこんなことになってしまったんだではなくて、だからその後もう一人が自分のやったことの報いを受けているっていう発言は驚くべき発言ではなかろうかと。国のために戦って結局それに屈服しなければならない、この社会は何なんだという怒りの中で十字架にかかっていて、それなのにどうしてキリストなる者がこの私を救い自分も救ってここでローマに打ち勝とうとしないのだと、こちらの方が本当に当然な発言なのかもしれないと思うんです。もちろんだから彼らは悪くないというわけではありません。私が言いたいのは、彼らが犯罪人であるということを問題にしているのではない。この犯罪人の一人は十字架にかけられ、つまりもうなすすべないわけです。それでもなお自分を頼りとする、こんなところで終わりたくはない、自分のやってることが中断まで、だからそういう思いから自分を救え、俺にはまだやることがあると。だからこそ頑張っても報われない社会を目の当たりにしても、許しを祈られたイエス様を隣にしていながらも、彼はその十字架に縛られたまま、まだ自分にしがみついている歩みをしていたんです。 そういう私たちである、もうこういうことになればもう本当にもうどうにもなりません神様と言いそうなものをでも言わないっていう、いやむしろそういう切羽詰まって追い詰められた時に自分というものがボンと出た時に神様に頼れない、いや何かに頼るではなくてますます自分ということにだけ目がいってイエス様の姿に目がいかない、そういうものであることを思い知らせれる、それだからこそもう一人がはっと立ち直って、お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのかという神様に目を向けることができる発言、それが出てくるっていうのは本当にそういうのは聖霊の働きでしかないなと改めて思うんです。ここが私たちのもう一つの誤解かもしれません。二人の強盗犯罪人が十字架にかかっていて、本当に両極端な結果が出るわけです。一人はイエス様を暴徒とする、もう一人はイエス様を神の権威を持っておいでになると語る。つい私たちはそれを比べてああいうふうになってはいけない、こうならなければいけないんだ、そう語っている私もこうあると、こっちはこうでした、こっちはこうでした、皆さんこうなりましょうっていう、語りやすいし聞きやすいメッセージになります。私自身もそう語ってしまう。でも結局そう語ることで、またそう受け止めることで、頑張って報われる社会をこの教会も作り出してはいないだろうか。多くの先生方はここで十字架にかかっているだけです。この強盗は頑張りようがなかったわけですと言葉では言う。しかし本当にこの強盗が自分の頑張りでそこに至ったのかというと、もう片方の強盗が示すように、どうしたってそんな人間的な考えでは、まして自分がその境遇にもし教えられたら、おそらく神様に目を向けるということは本当に自分自身ではできないだろう、もう精霊の働きでしかなく、この憐れみでしかないだろう、同じ刑を受けている、そのことにこの人は違うと、そして言い切れる、その思いに至るのは本当に精霊の働きでしかないと思います。ましてややったことの報いを受けているんだ。もしかしたらその前は同じ刑を受けていながらとたしなめるわけですから、この二人は同じ仲間としてローマに対して抵抗していたものではないだろうか。そうしたらこの人はそうではないと言えるのも、お前と俺は同じじゃないか、でもこの人は違うんだ、そういうことはすんなりきますが、そうするとずっと同じ道を歩んできて、同じように十字架にかかって、ここででもパカッと道が分かれる、何なんだろうこれは。でもそういうことがあるなと思うんです。もちろんそれで、あ、この人が救われてこの人救われないんだは分かりません。この後、ただこの後のことが書かれていないだけです。もしかしたらもう一人の方が誰も気づかない中で、心の中で、あ、そうなのかとなったかもしれない。それ誰も分からないので書きようがないだけです。少なくともどっちがすごいではなく、そのことを成してくださるイエス様がすごいのだ、もう素晴らしいのだ、環境的には本当にイエス様を罵るようなことしかできない、いやその言葉しか上がってこない。しかしそれだからこそ多くの人の罵る声を聞き、そして あれはキリストではないか、まあ、別の福音書では2人でイエス様を罵っていたとあるので、もう一人の人も実は俺はどうしてこんな目にあったんだと、そこでキリスト、隣にキリストと呼ばれる者がいる、まあ、多分よく知っていたでしょう、イエス様の活動、またイエス様ご自身。なのにそして多くの目の見えないものを癒し、歩けないものを歩かせという、そういうことができたものがどうしてここで何にもしないのだと、まあ、普通の思いです。そういう自分の心の醜さというものも認め受け入れなければ、本当の意味でイエス様がお許しくださいと祈った言葉は心に響かないんだろう。自分が本当に十字架にかけられるような状況になって、そしてどうしてこんな目に遭うんだという葛藤の中で、そういう思いすら言葉に出ない。十字架の上でどうしてそんなことを建前で言えるだろうか、それに比べて自分はと思うと、自分がしてきた反逆罪という、そのゆえにやったことの報いを受けているではなくて、私は何かのために十字架にかかったのではなく、本当に自分自身の結果としてこうなったんだと、なんだかんだと言って反逆罪といわれる、つまり恨みつらみがあってこの結果になった。ユダヤ人でありローマに抵抗しよう、十字架にかけられるほどの抵抗運動をしたような人ですから、